AWR リスナーの皆さん、新年明けましておめでとうございます。新しい年はいかがでしょうか。昨年は世界も日本もコロナのために大変な年になりましたが、今年はどのような年になるでしょうか。先がわからないですね。新しい年が始まりましたが、川越まさるのちょっと一言を今年もどうぞよろしくお願いいたします。さて、昨年の12月で、マザー・テレサの生涯は終わりました。彼女の生涯はいかがでしたか？貧しい人を助ける、困っている人を助けることに徹底してましたね。そしてそのような生き方をしようとする人々が次々に与えられ、働きは世界中に広まっていきましたね。立派なことだと思います。私は日本人としてこの人については知っていた方が良いと思う人がいます。私がその人について知ったのは中年の後半になってからです。もっともっと若い時に知ればよかったと思っています。私が若い時でしたら、その本人が生きておられたからです。場合によっては実際にお目にかかることができたかもしれません。その人とは杉原千畝さんです。リトアニアの日本領事館の領事代理として、日本通貨のビザを発給し、6000人のユダヤ人を救った人です。6000人のユダヤ人を救った人として有名ですが、その6000人の中には、たくさんの未婚者がいたわけです。彼らが結婚して子供ができました。その子供たちも結婚して、また子供ができました。このようにして、6000人でスタートしたユダヤ人のグループは、どんどん人口が増えたのです。あの6000人が救われていなければ、子や孫が生まれることはなかったのです。さて、6000人のグループは何十年と経つうちに何人になったと思いますか？私は現在の人数はわかりませんが、2014年の時点では20万人になったそうです。20万人ですよ。もしあのパスポートが発給されなくて、ユダヤ人がドイツ人に殺されていたら、20万人は生まれてこなかったのです。あのパスポート発行には、どのようないきさつがあったのでしょうか。今日からは、杉原千畝物語です。杉原千畝さんは、昭和10年3月に35歳で、奥様になった由紀子さんは22歳で結婚しました。最初は池袋の家に住み、次の年の9月に長男の弘樹くんが生まれました。ささやかではあっても明るく楽しい家庭を作ろうと二人で毎日頑張っていました。昭和12年、1937年8月、杉原さんは北欧フィンランドにある日本公使館へ外交官として赴任するように命じられました。こうして1歳になるかならない幼い弘樹くんを連れてヨーロッパに旅立つことになりました。奥様の妹の節子さんも一緒でした。外交官はその国のいろいろな人たちと頻繁にお付き合いをします。特にヨーロッパではパーティーなどには夫婦揃って出かけるのが当たり前でしたから、奥様もきっと夜に外出する機会も多くなるでしょう。そんな時に節子さんが奥様に代わって弘樹くんの面倒を見るためにも共にヨーロッパに行きました。9月、彼らは平安丸という船に乗って横浜港を出港しました。まず太平洋を横断してアメリカのシアトルに着きました。そこから汽車でニューヨークへ行き、ニューヨークを一日のんびり見物してからヨーロッパへ向かう船に乗り込むのです。ニューヨークに着くと外務省の人が迎えました。ところが早速船に乗ってくださいという、その人は彼らをせき立てるように車に乗せて町の中をあちこち回ってから港へと急ぐのです。何でも時差の関係で一日日を間違えてしまったらしくて、もう船の出港時間が迫っているというのです。楽しみにしていた見物はできなくなりましたが仕方ありません。船はどこにあるのですか？港に着くと外務省の人に尋ねました。あれですよ。その人が指さした先を見て彼らは驚いたのです。白い大きなビルだとばかり思っていたのが4万トンの船だったのです。ブレーメン号というドイツの 豪華客船でした。ちなみにタイタニック号は 46,328 トンで、長さは 269.1 メートルです。戦艦ヤマトは少し短く、263メートルでした。さあ、このブレーメン号に乗っていよいよヨーロッパに向かうのです。そこに待ち受けている華やかな世界を想像して彼らは思わず身震いしてしまいました。ブレーメン号はアメリカやヨーロッパのお金持ちを大勢乗せて何事もないようにニューヨーク港を滑り出しました。フィンランドへ行ったら日本のために立派な仕事をするつもりだよ。デッキに立って海を眺めながら杉原さんは言いました。決意を新たにしている様子が奥様にはよくわかります。はい、私も一生懸命頑張ってあなたのお役に立ちます。と奥様が言うと、ご主人は頼んだよ、というようにうなずきました。ひろきちゃんのことや家の中のことは私に任せておいてね、と節子さんが言って微笑みかけました。節子さんの言葉を聞いて、中根さんもゆき子さんの顔にもようやく微笑みが浮かんできました。フィンランドにやってきて2年余りが過ぎた1939年11月のことです。中根さんがリトアニアに新しくできた日本領事館に移って領事代理になるように命令が出たよと奥さんに言いました。リトアニアはフィンランドにも近い東ヨーロッパの小さな国です。領事代理といってもリトアニアへ行く外交官は僕一人だから、もう実際には領事と同じだと中根さんは言いました。フィンランドの公使館のように日本人の外交官が何人もいて華やかな日々を送れるところとは訳が違うようです。中根さんの表情には大変な役目が回ってきたという緊張感がありました。突然、転勤命令が出ましたから彼らは身の回りのものを手早くまとめて、荷物を持って慌ただしくリトアニアへと引っ越していきました。リトアニアは昔リトアニア大公国といって勢いのある大きな国でした。しかしその頃は小さな国になっていました。日本領事館の置かれた首都カウナスは古い家並みの続く静かな佇まいの町でした。その町を一望のごとに見下ろすことのできる丘の中腹にこれから領事館として使う家が建っていました。3階建ての大きな家で半地下のようになっている広い部屋もあります。この地下室が領事館の仕事をするための事務室となり、1階は家族の部屋や居間などが並ぶプライベートなフロアになりました。そして2階はコックさんやボーイさんなどの現地で雇った使用人の人たちのためのフロアに当てました。こうして千代根さん、奥さん、3歳になったひろきくん、フィンランドで生まれた1歳だった次男の千秋くん、そして節子さんの5人の新しい暮らしが始まりました。さあ、これからどうなるでしょうか。川越まさるのちょっと一言。お相手は川越まさるでした。